日本共産党の利根川英雄です。通告順に従って質問をします。今回のこの問題に対し同僚議員が各種質問をしてきました。多くの市民の関心事であり、活性化復活を望んでいることだとの表れだと思います。活性化復活の復活を前提に質問をいたします。牛久シャトーとエスカード牛久ビル合わせて10億円を超える税金が投入されてきました。牛久シャトーはこれまで約1億2000万円、今年度になってから5ヶ月とちょっと経ちました。これまでの答弁ではいろいろな計画が羅列をされましたが、今年度何をどこまでやるのかはっきりしておりません。自治体はもちろんのこと、企業であっても年次計画を立て予算編成をし運営しなければならないと思います。ところが牛久シャトー株式会社の年次計画もそれに伴う予算案もなぜか議会に報告されておりません。当然これらの案はあると思います。それを提示していただきたい。またそれに基づく進行状況とこれまでの実績についてお尋ねをいたします。予算がなければ決算もできない。いろんな計画は述べられましたが、年次計画予算がないものは絵に描いた餅と言わざるを得ません。年次計画予算について、予算についてお尋ねをいたします。
経営企画部長吉田正美君。
はい。事業開始初年度となります今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により非常に厳しい経営状況にございますが、牛久シャトー株式会社が設立時に説明をしました事業計画の通り取り組んでまいります。また事業報告につきましては決算書を提出して経営状況の方を報告してまいります。具体的な数値と申しましても議会の方に示したものの中では当初年度令和2年度におきましては売上が2億3624万、これに対して全体の経費を除きますと赤字の方が9900万ほどになるというのが初年度の計画の中でございました。また初年度の中では店舗ですね、まずレストラン旧キャノン、これとですねバーベキューガーデン、そして売店、この3つを直営として再開していくと、これが4月からという予定でしたが、現実には6月の20日からということになりましたし、またその中でも再開ができたのは旧キャノンであるレストラン、また売店の方であると。
答弁の途中ですが暫時休憩をいたします。ハレーションを起こしちゃった。再開いたします。
はい。バーベキュー関連の方に関しましては、未だ再開の方ができていないというのが現状でございます。ただ年次計画の中では再開をしていくことになっておりますので、年度内、つまり4月から3月を期、としておりますので、この期間内に再開を目指して今やっているというところでございます。また合わせてですね、それ以外のレストランとあと旧パン工房ですかね、そちらに関して、テナントの誘致というものを、図っているところではございますけれども、こちらに関してもまだテナントは決定していないというのが現状でございます。以上です。
着座のまま暫時休憩いたします。 大丈夫。再開いたします。利根川秀夫君。
予算というのは年次、新年度が始まる前に提案するものですよね。コロナがうんぬんなんて言い訳は通用しないんですよ。なんで新しい会社の牛久佐藤株式会社の予算案が、ね、前年度内に3月までに出せなかったのか、その理由を聞きます。
はい、答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
はい、ただいま の、 収支計画に関しましては、議会の中で、議会の全員協議会の中で、ご説明したというふうに記憶しております。以上です。
利根川秀夫君。
そんな言い訳が通用しますか。人件費はかかる、維持費はかかる、そして今9000万円のぐらいの赤字になるという、そういう言葉だけ説明したからって、それは予算案にならないでしょう。ちゃんと文書で提出しないって、それはなぜやんなかったのか聞いてるんです。
はい、答弁を求めます。暫時休憩をいたします。再開いたします。経営企画部長吉田正美君。
はい、このような事業計画書の方を提出しているというふうに記憶しております。以上です。
利根川秀夫君。
そのようなものという形で言いますけれど、それは年次計画ではないでしょ、ね、令和2年度にやる計画をそれに書いたんですか、それに対する予算を変えたんですか、それを提出したんですか。予算がちゃんとした予算書がないのか、決算なんかできるわけないでしょう。この点についても、ま、再度答えます
。はい、答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
はい、こちらには営業収支計画というのが入っておりますので、これが3年分になりまして、令和2年度の初年度から3年間分が記載されております。以上です。
利根川秀夫君。
じゃあその年次計画に基づ、予算に基づいた年次計画というのも出ておりますか。
はい、答弁を求めます。はい、経営企画部長吉田正美君。
はい、これが、収支計画が3年間の、年次計画というふうに捉えております。以上です。
利根川秀夫君。
3カ年の計画がね、当初予算にはならないですよね。それはもう初めから赤字が分かってるっていうような計画の中でね、いろいろやっているということ、当然令和2年度の予算案として議会にですね、それだけを提出するのが当然じゃないですか。それによってその年次計画というものが出てくると。その牛久佐藤株式会社というのは、そういう決算の方、予算、決算の運営方法をやるということですか、これから。お尋ねします。
答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
あくまで議会への報告というのは、2分の1以上の出資をしている第三セクターに関して、 地方自治法に基づいてのですね、決算の報告義務があるというふうに捉えておりますので、これは牛久グリーンファームも当然同じような形でやっているし、牛久シャトー株式会社についても同じであるというふうに捉えております。以上です。
利根川秀夫君。
じゃあ今年度のですね、運営費用、そしてまた人件費、それはもろもろのですね、費用をですね、予算として、議会の方に提示をしてもらいたいと。それでないと決算の時にですね、何をやっていいかわからないということなので、これをお願いしたいと思います。それでは次に、牛久シャトー株式会社の運営に関わる職員、役員の人数と人件費についてお尋ねします。
経営企画部長、吉田正美君。
はい。現在はパートタイマーも含め23名の職員の方が勤務しております。人件費につきましては月額約550万円となっております。内訳といたしましては、レストランが9名、ショップが8名、ブドウ栽培の方が4名、事務所2名の合計23名となっております。今後はですね、ワイン醸造再開等を見据え、ワイン醸造やレストランに関する職員の方を4名から6名程度増員する予定となっております。以上です。
利根川秀夫君。
社長と取締役等の給与はいくらですか。
はい、答弁を求めます。着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。経営企画部長、吉田正美君。
はい。そちらに関しては非公開ということになっております。以上です。
利根川秀夫君。
非公開ということでですね、赤字だ、予算も明確に出てない、給与何かもですね非公開だ、こんな会社ありますか。牛久市が約 100% 近い出資しているところですよ。で、議会でですね、なぜそういうことが答弁できないのか。例えば社長は市役所の部長級の給与か、それとも取締役は課長級の給与か、このくらいぐらいは言えるんじゃないですか。
はい、答弁を求めます。経営企画部長、吉田正美君。
はい。社長の給与に関しましては、給与報酬ですかね、こちらに関しましては、市役所の部長級のものを採用しているというふうに、なっております。以上です。
利根川秀夫君。答弁漏れですね。答弁漏れです。経営企画部長、吉田正美君。
はい。代表取締役の社長に関しましては、報酬という形を取っておるんですけれども、他の役員に関しましては、給与という形を取っておりますので、ここに関しては非公開であるということです。以上です。
再度答弁を求めます。経営企画部長、吉田正美君。
はい。社長は報酬ということで、ただいま申し上げたように部長級ということで聞いておりますけれども、他の取締役に関しましては給与という形を取っていて、これに関しては、こちらので把握していないということです。以上です。
利根川秀夫君。
取締役の給料を把握してないんですか。 牛久市が 100% 近い出資出してるんですよ。その職員の給与分かんないってどういうことですか。もう一度お尋ねします。
はい、経営企画部長吉田正美君。
はい、ただの、 答弁でちょっと掌握してないということで答弁してしまいましたけれども、それについては、公開ができないということでございます。訂正します。以上です。
利根川秀夫君。
先ほどの職員の給与については23名で年間550万というような言い方してて、取締役の方は言えないということ、これはどういうことか理解できないんですけど。
着座のまま暫時休憩をいたします。再開いたします。経営企画部長吉田正美君。
はい、ただいま答弁申し上げました、人件費月額550、これの中に全て、が入っております。以上です。
利根川秀夫君。
月額550万、この中に入ってるということですね。なぜね、こんな細かいことを聞くかというと、さっき言った予算案と年次計画の問題なんですよ。こういったことでもちゃんと提示できないでですね、予算というものをどうやって組むことができるんですか。例えば社長、部長クラスだと800万を超えるわけですよね、年収。で実際には、月額550万で、約これ6000万を超えるわけですよね。わかりました。じゃあその牛久社長のですね、経営を安定化させる責任というのは誰が持ってるんですか。お尋ねします。
はい、答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
はい、第三セクター等の経営というのはですね、本来地方自治体から独立した事業主体としてですね、自らの判断と責任に基づいて遂行するということでございますので、当然牛久社長に関しましては牛久社長の社長が責任を負うということになると思います。以上です。
利根川秀夫君。
これまで明確な予算、そしてまた年次計画、これあるということですから、じゃあこれが実現できない場合の責任は誰が取るのか。当然社長及び役員の責任だと、先ほどの答弁だとそういうことになりますね。また任命権者、これは市長が任命したようですが、これらの責任の問題について、この年次計画、そしてまた予算について、実現できない場合、この責任問題誰が取るのかをお尋ねします。
はい、答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
宿舎はあくまで出資者ということで、株主という立場ですので、出資者の立場として経営というものに関しての責任ということを問えるものではないというふうに問われております。あくまでその第三セクターの経営に関しての責任、それに関しては、その三セクの社長が責任を負うものであるというふうに捉えておりますし、任命責任ということはそれは株主総会の中で、選任されたものでございますので、 株主としての責任での経営状、今の経営状態赤字であるとかそういうことに対しての、責任というものは、発生していないというふうに、考えております。以上です。
利根川秀夫君。
でここでやっぱりはっきりさせたいのはですね、もう当然赤字だったのは私ら議会でも誰でも知ってます。それを1年2年で、黒字になるというふうにはなかなか難しいというふうに思います。市の方としてですね、株式会社牛久佐藤の方に対して何年で、黒字ですか、安定化できるかということの提示はされているのでしょうか、その点についてお尋ねします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、先ほど申し上げました営業収支計画の中では、最初の令和2年度におきましては9900万ほどの赤字、次の年の令和3年度においては3200万円ほどの赤字ではあるけれども、令和4年度3年目においては約500万の黒字化に持っていくというような現時点での、現時点というよりは、まあ、牛久社と株式会社の発足時の、計画の中ではそのように、書いてあります。以上です。
利根川秀夫君。
これは牛久社と株式会社の社長も認識をしているわけですね。まあ、今コロナの問題でなかなか十分できないというのは分かります。しかしそれに近づくだけのですね、ものがこの3年間でできるかどうかです。この点についてですね、市の方として、それなりの計画、そしてまた、牛久佐藤株式会社に対しての、それらの問題点の提起なんかはしているでいるかどうかお尋ねします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、今回の議会の柳井議員のご質問の中でもご答弁させていただきましたけれども、宿舎等との連絡調整というのは密に行っていますし、その中で、現況の問題あるいは今宿舎等が実際に営業を開始した中でですね、顕在化してきた問題というものを捉えてですね、それをじゃあどのように解決していくのかということに関しましては、市も協力しながらですね、やっているところでございます。実際に市としてもできることというものは限られているところではございますけれども、茨城県、と協力したりですね、あるいは先だって、認定を受けましたですね、日本遺産、そういったことを一つの糧にしてですね、今後そのことでの経営の黒、まあ、経営の黒字化といいますか、経営が良好にいくようにですね、持っていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
利根川秀夫君。
まあ、今の答弁の中ですね、はっきりしない問題が多々ありました。そこでですね、議会への社長及び役員をですね、参考人並びに説明員として出席させるべきではないかと。例えば改選前産業建設常任会で閉会中の事務調査エスカード問題を調査しました。出てくる資料は黒塗り、答弁も不十分、結果も答弁も内容と異なることも多々ありました。牛久都市開発株式会社の社長は市長、役員には副市長や関係部長を出席していたにもかかわらずそのような状況でありました。牛久社と株式会社の経営には市の職員は参加していないのではないでしょうか。まあ、監査委員として副市長が出ているようですが、その他参加している職員がいれば誰か答えていただきたいと思います。経営にも参加していない市の執行部からの答弁ではよそらごととしか受け取ることができません。
はい、経営企画部長吉田正美君。
ただ議員のご質問にあったとおりですね、監査員として副市長が 入っておりますけれども、それ以外で一般の職員として宿舎等株式会社の方に例えば出向しているとか、あるいは経営に参加しているという人間はおりません。以上です。
利根川秀夫君。
宿舎等株式会社の社長及び役員を議会に出席させるべきだというふうに思いますが、その点についてどうですか。
経営企画部長吉田正美君。
はい、これまでも令和2年2月18日開催の市議会議員全員協議会および、令和2年3月11日開催の令和2年第1回牛久市議会定例会の予算特別委員会において牛久社と株式会社の川口社長に出席をしていただいておりますので、今後もですね、ご要望があれば議会へ出席していただくことも可能であるとともに、内容に応じた出席も適宜に依頼してまいりたいと考えております。以上です。
利根川秀夫君。
何を言いたいかというとですね、先ほども例を申し上げました、エスカードの、閉会中の事務調査ですね、執行部からの答弁では十分納得できないという点が多々あるわけですよ。経営に直接参加している社長にですね、出席して、議会ですよ、本会議ですよ、常任会とか全員協議会じゃないんですよ、ちゃんと議事録、永久保存の議事録に残る形でですね、議会に出て、そして答弁をしてもらいたいということですから、議会からの要望があればということですが、もう一度確認をしたいと思います。
はい、答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
その点についてはちょっと、法的なこともありますので、それを調べてから後で、提示したいと思います。以上です。
利根川秀夫君。
牛久市が 100% 近い出資している第三セクターの社長ですよ。それ法的な問題じゃなくて、まあ、それは十分検討していただいてですね、こちらの方としては何度も要求をしていきたいと思います。次にですね、市の出資している会社に対する特別会計を設置することはできないかという問題であります。第三セクターであっても何らかの形で設置できるのではないかと思います。例えば国民健康保険、公共下水道のような独立採算で行われている会計、予算決算をはっきりさせ議会の議決をする必要があるというふうに私どもは考えております。この点について、お尋ねしたいと思います。例えば牛久市が出資しているところ、先ほど言いました牛久都市開発株式会社、グリーンファームなどもそうであります。これらを含めてでも結構ですから、特別会計という形で、設置することはできないかどうかお尋ねします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、地方自治法上特別会計は、普通地方公共団体が特別の事業を行う場合、そのほか特定の歳入をもって特定の歳出にあて一般の歳入歳出と区分して経理する必要のある場合に設置することができると、されております。これと現在の牛久社等を照らし合わせて考えますと、牛久社等の管理運営につきましては、その主体を牛久市ではなく第三セクターの牛久社等株式会社としており、牛久社等の管理運営において牛久市が特別会計を設置する必要性はないものと認識しております。また重要文化財の管理面におきましても、修復の必要性が生じた場合につきましては文化庁において所有者または管理団体を対象に国宝重要文化財等保存整備費補助金が制度として設けられておりまして、この補助金につきましてはこれまで牛久市でも活用をしており、 自治体の一般会計での経理によるものであります。こうしたことから現時点でですね、直ちに特別会計を設置する必要はないものと考えております。以上です。
利根川秀夫君。
まあ、全般的になぜこういうことを言うのかというと、先ほどから言ってますように、予算がもう年次計画もはっきりしない中でね、そしてまた明確なその経営者の議会での答弁なんかも保証されていない中でですね、じゃあどうしていくかといったら、やっぱり我々として考えるのは特別会計、が一番いいんではないかというふうには思います。先日の答弁の中でですね、国からの補助金、文化庁や何かの補助金なんかをもらう、国からの補助金をもらうようなことの答弁もありましたよね。そういった関係でいけばですね、私は十分可能ではないかと思います。私どもの方としてももう少し具体的にこれは調査をしていきたいと思いますので、市の方としてもぜひですね、この点について、検討していただきたいと思います。それとこの運営のこれまでの5ヶ月間の運営等のを見てですね、これまでの来客数、宿舎等に対する来客数はどの程度だった、そしてまた訪れた人に対しての意見要望は聞いているかどうかお尋ねします。
はい、答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
これまで牛久シャトーの来館者数につきましては、観光客動態調査の入り込み客数としての調査把握をしており、その実績につきましては、平成22年度の41万6000人をピークとし、ウェノンホールディングスが営業を行っていた最終年度平成30年度は29万人でありました。昨年度はウェノンホールディングスの飲食物販事業からの撤退の影響を受け、入れ込み客数は大きく減少しておりまして1万2000人となっております。営業再開後につきましては、現状では、レジの通過件数の把握にとどまっておりまして、1日または1ヶ月何名の来場者かというところまでの数値は把握ができておりません。今後につきましては、これまで同様にですね、観光客動態調査を継続し、過去からの推移を把握するとともにですね、さらに日本遺産の認定に伴う国庫補助金等を活用して、来場者の実態調査の実施につきましても検討してまいりたいと考えております。また来場者やからのご意見につきましては、現在も電話やメール対面によりさまざまな意見が寄せられておりますけれども、柳井議員のご質問の時にも答弁申し上げましたけれども、今後来場者によるアンケートや意見箱のような新たな意見聴取の仕組みに関しましても検討してまいりたいと考えております。以上です。
利根川秀夫君。
はっきり言うと4月から8月いっぱいまでの来客数というのは、調査してないという、新しい事業が始まってですね、それで来客数がわからない、コロナの影響があるとかなんとかとか言い訳にしか過ぎないですよね。赤字がもう、初年度から赤字というものがはっきり分かってるわけですから、どのくらいの人が来てどういう意見があるのかということ、これをやはり赤字であっても正確に把握する必要があるんじゃないですか。この点について再度お尋ねします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、何事ですね、計画等を立てる上でもですね、根拠となる数字というのは必要であると、それは明白であります。ですので今後はですね、そういったものに関してもですね、宿舎と株式会社の方とですね、話し合ってですね、 数字の方を把握していくようなことができるかどうか、それも含めてですね、検討していきたいと考えております。以上です。
利根川秀夫君。
ね、やっぱり執行部の方の答弁というのでははっきりしないわけですよね。やはり経営に精通し、そしてその経営に責任を持っている人にですね、来ていただかないと、このような問題に対してもですね、十分な回答、また方針が出ないんじゃないですか。予算もはっきりしない、年次計画もはっきりしない、また来客数も調べてない、このような中でですね、人件費だけは明確に出てくるなんて話、私はちょっと信じられないですよね。まあ、その点についてはですね、ぜひですね、今後の計画として、明確にしていってもらいたいと思います。そして活性化の一つの問題としては、これまでの経験の中でですね、イベント一つはその2012年に日野照正クインテッドライブが行われました。前売り券はあっという間に売り切れましたね。プロのイベントではなくても、例えば市内の保育園や幼稚園、小中学校、高校などの演奏会などのイベントも考えられるのではないか。これは市内の人たちが結構訪れる可能性もあるわけです。これは一つの例であって、これをやれということではないです。まあ、このようなイベントもですね、あそこに仮設の舞台を立てた時期もあったと思うんですが、そういった方向をですね、当然考えていくべきだと思うんですが、その点について、今後の計画の中で、まあ、今コロナの問題ですぐにというのは無理なのは分かります。今後の問題の中でその点についてお尋ねします。
市長根本洋二君。
はい、まあ、こういうコロナの中での、イベントがございますが、はっきり言ってできないこともいっぱいございます。ただ私たちがさまざまな計画していることの一端をこちらに今からお知らせしています。今までは魚祭り、ワイン祭り、そしていろんなことが予定されていましたが、すべてできませんでした。そして今新しくキャンプというものをこの東京に一番近い日本遺産にどうかという話もしております。そして公衆市との連携を始めました。そして今イベントの検討を始めて人事的交流を行っています。また茨城県には水戸、笠間、そして牛久の3市の日本遺産認定の自治体がございます。今その首長と話しまして、3市共通のふるさと寄付、もしくはお土産、例えば牛久ならワイン、水戸ならドライ納豆、そして笠間焼きの、まあ、そういうお酒をたしなむそういう器を作って、そういうセットにしてこれからどうかということ、今この議会が終わりましたら、私と高橋市長、山口市長とお会いして具体的な話を進めてまいります。また観光動画の制作においても茨城県の協力をいただきながらそれぞれ進めてございます。茨城県で言えば荒磯親方、そして能の有名な山中一馬さんなどを降りながら、さまざまな日本の文化、そしてスポーツを入れたそういうもののイベントの企画を今しながらやっております。ただ人を呼べることができない現状、呼べなくてもできるものを今やろうとする舞台は、ただそれには人を呼べないことには経済活動が進みません。一番問題なのはイベントしても活動、経済的活動ができない、これは大きな狭間でございます。そこをどのように苦労するか、していくかということが非常に難しいございますけど、宿社と株式会社からこのコロナ禍が就職した後には収支的な集客面も含め、公的効果的なイベントの開催に意欲を示しているございます。ブドウの今農芸学園にブドウが来年が本格的に売れますけど、ブドウの再生に5年かかります。ですからその、まあ、ブドウを作っても収穫してその収入が得られるのが5年先になってしまう。また 今回のレガーメについても普通だと2000本近くの、収穫の見込みのあるんですが、今回はちょっと天候とかいろいろございまして500本程度しかできない、そういうリスクもあるのがやはりこういうブドウ、いろんなあのなんですか、あのそういうブドウとか栽培とかそういうものございます。また今大江の株式会社とさまざまな、最終的な話をしたんですが、ただ民間の会社でございまして、今まで同意してたことがひょろっと覆して、もう一回あそこ見直そうという話もされます。そういうことをしながら今やってる状況でございますけど、でもやはりそこはお互いに紳士的なこういうなったよねって話をしながら、そしてお互いのまたあのそういうものの探り合いをなんて言いますか、落ち合うところを見ながら、そしてこれからのシャトーの運営に当たっているところでございます。ですから非常に計画そして予算面にもつきづらい状況でございます。これが早く計画的な年次計画そして予算もしっかりできるようなこと、まあ、コロナばかりで あれをするつもりでございませんが、しっかりとそうなった時もどのような経営体制になるか、これは我々が全然未知の数字でございます。牛久シャトーばかりじゃなくて大きな会社行ってもそうでございます。皆さんも大変苦労している中、私たちもこれを何とか乗り切ることが最優な事業と考えて取り組んでまいります。
利根川秀夫君。
まあ、今後の問題として予算決算を明確に、議会の方に提出していただきたいと、日本遺産や世界遺産の入場者数も減少傾向にあります。世界遺産に登録された群馬県の富岡製糸場は、約5年半で半数にも満たない入場者です。眺めるだけでは面白みが少ないとの意見も出ております。文化財維持にはお金も人も必要、現状では牛久市民は何度も行かないというふうに聞いております。元公益社団法人日本観光振興協会常務理事総合調査研究所長の長野明氏の言葉で、地域住民にとってどんなに優れた景観や特異な資質も日々見慣れた風景の一つであり、往々にして無頓着である、だからうちの地域には何もないと言ってしまいがちでもある、地域の物語作りはこうした地元の資源に対する自覚や誇りを呼び覚ます重要な作業であると述べております。予算と年次計画を決め、知恵と工夫を凝らし一歩一歩前に進めることを期待したいと思います。そしてまた市長が今述べられました、自治体が積極的に宣伝をしていくべきというふうにも考えるところであります。ある調査によると財政力指数が1に近い自治体ほどこのような観光事業の宣伝を十分にできるというような調査報告も出ているようであります。ただ牛久市は前年度 0.87 ですか、十分とは言えないとは思いますが、ただ世界遺産日本遺産になっているところでは 0.2、0.1 とかっていうところも積極的な宣伝が行われているところもあるようであります。まあ、ぜひですね、いろいろ申しましたが、我々も牛久、税金を使って、これだけの大きな事業をやったわけですから、ですから佐藤の活性化復活を共に進めていきたいと考えております。次にエスカードビルの活性化、この問題はこれまで何度も質問をしてきました。牛久駅周辺の活性化にはエスカードビルへの集客数を増やすことが課題の一つと考えております。そのためにはフロアを埋めれば済むという問題ではありません。これまで市は9億円を超える税金を投入をしてきました。これを無駄にしてはならないと思います。これまでの経緯、来客数と今後の方針、そしてまた 図書館や美術ギャラリーなどの問題についてどうなっているのかお尋ねをいたします。併せて市民要望をどう捉え、来客数を含めて活性化についての考え方をお尋ねします。
経営企画部長吉田正美君。
はい、エスカード牛久ビルの来客者数につきましては、来客者数をカウントする機器の方を設置していないため、把握はできておりませんけれども、新型コロナウイルス感染症の影響により4月以降におきましては前年度同期に比べて2割から3割の減となっております。エスカード牛久ビルの来客者数の把握は今後の対策を検討する上で重要なものと考えておりますので、入館者数をですね、把握するための機器の設置等についてですね、牛久都市開発株式会社とともに検討をしていきたいというふうに考えております。続いてですね、市民要望に関してのご質問でございますけれども、エスカード牛久ビルに関しますご意見につきましては、牛久都市開発、株式会社に直接寄せられる意見、サービスカウンターに寄せられる意見、茨城自慢に寄せられる意見、そして各店舗に寄せられる意見とさまざまな内容の意見が寄せられております。その件数等につきましては、把握はしておりませんけれども、各店舗に寄せられている意見というのは商品の取り扱いに等に関するものが多くですね、また各店舗に寄せられた意見のうちエスカード牛久ビル全体に関わるものに関しましては各店舗から牛久都市開発株式会社への連絡の方がなされております。現在意見箱のようなお客様のご意見やご要望を紙に記載し提出するものを設けているのは1階にあります平屋だけとなっておりまして、エスカード牛久ビル全体に対するご意見ご要望もこの平屋の意見箱に寄せられているものでございます。今後エスカード牛久ビルの管理者として牛久都市開発がビル全体に対する意見を聴取する意見箱等の設置等につきまして、協議してまいりたいと考えております。最後に、来館者の、数の増と活性化についての考え方ということでございましたけれども、エスカード牛久ビルにおいては新たな人の流れ、にぎわいを創出することを目的とした、公共施設の整備に向け現在実施設計業務の方を進めているところでございます。新たな公共施設には随所に、稼働式の書架を配置し図書の貸し出し返却サービスを提供をしたいと考えております。蔵書室につきましてはおよそ7000冊を想定しており、エスカード牛久ビル1階に図書館の分館があった平成24年末の7600冊と同等の蔵書ができる予定となっております。公共施設の整備は来館者数の増加だけでなく空き床へのテナント誘致の推進に資するものであり、エスカード牛久ビルの活性化につながるものであると考えております。引き続き市民の皆様が利用しやすく、また皆様に愛される施設となるよう整備の方を進めてまいりたいと考えております。以上です。
利根川秀夫君。
市民の声として心配されていることが数点あります。中にある食事処ポポラーマですね、それとゴールドジムが撤退するのではないかという話なんですが、これはちょっとどうなのかお尋ねします。
はい、答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
はい、ただのご質問にありました、ポポラ、につきましては、残念ながら撤退の予定というふうに、伺っております。以上です。
経営企画部長吉田正美君。市長根本洋二君。
私の方には開発株式会社のこれポポララーマはあそこは泉屋系なんで、前からそういう打診がありまして、こういう心の中での売り上げ減少ということがございまして、 今回撤退するということを話を聞いています。またゴールドジムについても、まあ、そういう話は私の方に入っていません。ただこういうことが撤退するのしないのそういうあれがまたその体力をそぎ取ってしまうことも現実でございます。ですから私たちはなるべく正確な情報においてどうなのかな、それで出るの出ないのなくなったのとかそういう話は私たちは町内では一切しないようにしております。ですからやはり今せっかく入ったお店がそして繁盛してそしてあそこの大きなエスカードビルの一員となっていただきますようにそして祈っております。また店舗に関しても今非常に難しい状況でございますがもう物販等は私たちは諦めています。ですからあそこオフィスビル系そして今こういうコロナ禍の中で逆に東京から来る店たあの筑波とか水戸なんかにも本社機能を持っていく会社が非常に多いという話を聞いています。また、東京の会社が淡路島の方に本社を全部移動したという話を聞きます。ですからそういうことを見越して今戦略としては東京にそういう分室あの出張できるオフィスをそして企業今茨城県そして、東京の事務所を通じて今営利探してでございます。まあ、そういうことをしながら今と違った形態のエスカードを見ることによって経営の安定化そしてそれに付属することによってそのお店がなるべく栄えるようなことを今あの考えているでございます。
利根川秀夫君。
撤退する企業に対しての支援要請というものは今の答弁ですと市の方にはなかったというふうには受け取れるんですがもしそういった支援要望があったのかどうかあればお尋ね、ご答弁をお願いしたいと思います。それとですね、今度の補正予算に入っている、e スポーツですね。これは全員協議会でも説明されなかった全く議論されないまままた議会への報告もないまま補正予算に計上されました。この経緯についてお尋ねします。
はい、答弁を求めます。経営企画部長吉田正美君。
はい、ご質問をお答えいたします。具体的な支援要望等については、こちらには全然入ってきて、おりません。それと e スポーツに関しましては、まあ、富山議員も前回、議会の一般質問の中で、Sカードには e スポーツとかあるいは、ボルダリングなどをやったらどうなのかというご提案もあったと思いますけれども、まあ、その時点では具体的なところまでは行ってなかったので、e スポーツということにを取り上げるというところまでは議論の方は進んでおりませんでした。その後ですね、4回の公的利活用というものを検討する中それと今の現在のコロナ禍という中でですね、e スポーツの有効性というものを検証した結果ですね、こういう中においても、有効な一つのまあ、有効なものの一つであるというふうな捉え方で e スポーツの大会を誘致できるような設備を整備するということで今回補正予算の方は計上させていただいたところでございますけれども e スポーツというのを前面に押し出しているようには見えますけれども実はそのエスカードホールの整備におきましてやることはプロジェクターの設置でございましてそれと通信回線の整備でございます。でこれに関しましてはエスカードホールそのものの、スキルを上げるということにも合わせてやるものでございましてこのスカードホールそのものが今まで既存の事業である映画の上映会とかそういったものでもそのプロジェクターというものは使えるものでございますしまた そのエスカードホールが会場としてですね、e スポーツ以外のものにも使ったときに、こういう設備があると、また違った使い方ができる人が来るというようなことも考えてですね、今回整備計画の方を計上させていただいたところでございます。以上です。
市長根本洋二君。
エスカードビルの、このコロナに対してのいろんなエスカードビル株式会社からの、あれとしては、数店舗その家賃を減額するとかそういうことを行いました。それは私専務の方から報告を受けています。以上です。
利根川秀夫君。
2022年中国広州で開催予定のアジア競技大会では e スポーツがメダル種目となることも発表されています。また同じく計画の2024年、東京オリンピックが延びましたからこれも確定ではないでしょうが、開催予定のパリ五輪でも e スポーツがメダル種目として追加されるとされております。しかしまだ日本では十分認識されておりません。今後の計画と、まずは視聴する機会を設ける考えはないのかどうか、例えば議会や区長会、校長会、子ども会などに声をかけて、この e スポーツというものはどういうものか、視聴してもらう必要があるのではないかと思います。今回の補正予算で約2200万円の補正が組まれております。この点についてお尋ねします。
ここで答弁者執行部に申し上げます。答弁の残り時間がわずかとなっておりますので簡潔にお願いをいたします。市長根本洋二君。
茨城国体の e スポーツが茨城県で優勝しました。その優勝者の一人に牛久市出身者の人がおりました。その方でいろんな話でこういう大会が牛久でできるであるならば私たちは喜んで、お手伝いするという旨を聞いております。でそういう人たちを読んでさまざまなことに e スポーツの啓蒙をすることも一つの方法だと思っています。
着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。経営企画部長吉田正美君。
はい。ただ議員の方からご提案いただいたですね、議会あるいは市民の皆様向けのですねデモのようなものができないかということですけれども、それに関しましては検討して実現に向けてですね検討していきたいというふうに考えております。以上です。
利根川秀夫君。
日本人のですね。e スポーツ関係者というのは他の国から比べて非常に少ないというのが現状ですよね。世界の競技人口は約1億人以上、競技人口以外に観戦視聴者は3億8000万人以上と言われております。ところが日本の競技人口は390万、競技人口以外に視聴する人が観戦視聴者が160万人ぐらい、これ何の差があるかというと世界大会クラスになると20億を超える賞金が出るんですね。ところが日本の法律では10万円から30万円程度、ここにすごい e スポーツに対する世界との格差が大きいということでですね、認知されない点が多々あると思うんです。そういうことも踏まえてですね、ぜひですね、市民に対し、そしてまた議会に対してですね、 e スポーツというのはどういうものなのか、ただのゲームで遊ぶだけ のものだと、でそれをやることによって子どもたちがねそれに熱中してしまうんではないかと、議会の中でそういう指摘もありました。ですからそれらも含めてですね、ぜひ、デモンストレーションなりですね視聴会をやってもらえるよう、重ねてお願いをしまして私の質問を終わります。